するような暑さを辛抱した私たちと同じように扱いました。しかし主人はその人に答えた。友よ、私はあなたに不当なことはしていません。あなたと私は石でなりで同意したではありませんか。あなたの分を取って帰りなさい、帰りなさい。私はこの最後の人たちにもあなたと同じだけ与えたいのです。自分のもので自分のしたことをしてはいけませんか。それとも私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですか。このように後のものが先になり、先のものが後になります。
アメン。
はい、本日のメッセージ、気前の良い主人という題で慰霊牧師に取り組んでいきます。よろしくお願いいたします。
昔ですね、正月になると大体こうテレビ、なんて言うんでしょうか、必ずと言っていいほど出てくる、あの染之助、染太郎という人が二人がおりましたね。あの傘の上でこう物を回してですね、曲芸をするんですけども、基本的に、まあ、弟がやるわけですね。でお兄さんはそばで騒いでるだけなんですけども、で弟がこう一生懸命こう傘を回してね、物をこう転がすとですね、成功するとパッって言って最後にですね、これでギャラは同じって言って、ね、このセリフが毎回あるんですけども、まあ要するに弟はちょっと不満なわけですけど、ですけどお兄さんによるとですね、自分はあのマネージャーの仕事もやってるんだと。だからあの2人の仕事は全部私が取ってきてるんで、あの全然不公平じゃないんだ、自分も頑張ってるんだって言ってね、昔テレビで言ってたのを覚えてます。今日の例え話もですね、同じようなものです。これでギャラは同じというですね、そういう話です。昔ですね、沖縄、 今でもそうですけど、サトウキビとかパイナップルがあの沖縄産業の一つですけども、昔はですね、まあ、あのお年寄りの方が言ってましたけど、収穫期になるとあの隣の韓国とか台湾からですね、短期間だけあの雇ってですね、出稼ぎに来て一緒にこう収穫を手伝ってもらったんだそうですね。だからそういう時代がありました。でイスラエルでも、大体まあこれは9月頃、秋頃になりますけども、ブドウがの収穫の季節です。それでこの時期には、多くの、まあ、労働者を必要としていたということですね。そういう背景でこのイエス様はこの例えの話をしているんですけども、今日のですね、例え話のちょっと解説を最初にやりたいと思いますけども、当時の新約時代の労働時間はですね、朝6時から夕方6時の12時間、まあ今だったらちょっと長いぐらいでしょうかね、ブラック企業だったらこれぐらい普通かもしれませんが、でもこれが標準的な勤務時間だったそうですね。しかしこの例えではですね、この主人が複数の雇用形態を、取りました。ちょっと不思議な雇用形態ですけれども、まず朝6時にこう雇われた人がいます。これは、まあ、よくある12時間労働ですね。で報酬も1デナリ上げると約束しました。1デナリは、まあ、当時の一般的なニット、まあ、1万円ぐらいとしたらいいでしょうかね。そういう約束をして働きに行かせました。で2番目にですね、今度9時に雇った人がいました。9時に雇われた人は、合計すると9時間労働です。で日当は約束しません。相当なものをあげるとだけ約束しました。同じように12時に雇用した人は6時間労働、そして3時にも雇用しました。だから12時間、9時間、6時間、3時間と みんなあのバラバラの時間で 働かしに出かで、行かせました。で、2番から4番の人は、給料の約束はしない、相当なものをあげるとだけ言ったということですね。で、これだけではありません。最後にですね、夕方の5時に人を雇用してます、この主人は。これたった1時間ですね。で、この人には、給料の約束は、していません、まあ、とにかく働けと、それだけ言って働かしました。で、給料、日当はですね、その日で払わないといけないって立法にあります。申命記の24章の14節に、日雇い労働者はその日暮らしなので、今日給料もらわないともう食べるのもない、生活ができないから、必ず当日払うようにっていう取り決めがあります。で、まあ、その立法の通り、この主人はですね、この5種類の人たちに、賃金を払おうとするんですけども、この人は、主人はですね、夕方5時から1時間しか働いてない人先に給料払ってます。これはね、ちょっと不思議な首をかしげるやり方ですね。普通は朝から払うのがあれなんですけど、まあ、これはですね、理由があるんです。みんなに自分の支払い具合を見せたいんですね。だから、夕方から働いた人に最初に払われ、次に3時から12時、9時と、最後に朝6時から働いた人に、1デナリをこう払ったんですね。はい。で、朝から6時から働いた人は12時間ですから、まあ、この他の人たちね、自分も1時間しか働いてない人もいるわけだから、当然自分はたくさんもらえるだろうと思ったんだけど、1デナリしかもらえませんでした。他の人たちもみんな、まあ、ごめんなさい、1デナリもらったのに、自分も同じ1デナリでした。だから彼はこんな暑い中12時間も働いたのに、1時間しか働いてない人もいるのに、同じ1デナリというのはどういうことですかとこですね、怒り出したわけですね。しかしこの主人はですね、反論します。いや、あなたとは1デナリで約束で雇用したんだと、で、それを約束通り支払いました。なんか不当なことしましたか？してないでしょ。で、夕方5時の人には、私が1デナリ払いたいと思ったから払ったんだ、自分のお金を払ってるわけだから、なんかあなたになんか文句言われる筋合いないんだと言ってるわけですね。あなたは私が気前がいいから妬んでるのかと言ってるわけですね。で、この例え話はですね、まあ、何が言いたいのかということですけど、やっぱりですね、これが理解できない場合はですね、私たちの中にこの勘違いがあるということです。ひいては私たち人間が神様に対して誤解している、勘違いしているところから、この例え話をよく理解できないということがあるのではないかと思って、今日はですね、4つの勘違いでお話したいと思いますけれども、1つ目は雇用時間適用の勘違い。この例え話を聞いて怒った人って、まあ、朝からの人ですけれども、まあ、怒ってるわけですけれども、皆さんこの例え話聞いて初めて聞いたときに、いい例え話だねって感動しました。なんだこれは納得できない、怒るの当然だよって思いました。あ、誰かうんって言いましたね。もしね、ちょっと納得できない、当然だよって怒ったとするならば、この5人の中の誰に感情移入してます？そうですね、朝から12時間働いた人にその人は感情移入してるんです。だから、まあ、自分はそこに心を置いてるわけですね。 まあ例えるならですね、クリスチャンホームで生まれてですね、小さい頃から教会に連れて行かされた。で、一回もバックスライドもすることなく、もうずっと教会に通い続けてですね、本当に、信仰生活を熱心に最後まで全うした、まあ、そういう人はですね、もしかしたら自分は朝から働いてるんだってね、感じてるかもしれません。また、まあ、私もそうですけど、20代ぐらいで救われた人はね、まあ、大体9時ぐらいかなとか、30代はまあ正午ぐらい、まあ、中年だと3時、で死ぬ直前になんか病床洗礼とか受けるような人は5時から、ね、イエス様の隣の強盗みたいな人、そうかもしれないですね、まあ、そういうふうに考えるかもしれません。しかしですね、これは最後の後のものが先になるって言ってる、これが、まあ、結論なんですけども、要するに聖書的な歴史からすれば、朝から働いた人っていうのはイスラエル人のことです。朝から熱心に働いてきたのは特に旧約時代のイスラエルの先祖たちです。アブラハム、モーセ、ダビデね、また預言者たち、この人たちは大変苦労して神様との関係を築き上げて、そして聖書を、ね、残して、そして私たちに聖書を読んで神様との教訓を学ばせるようにしてくださいました。だから本当に苦難の歴史を歩んだ人たちです。だから後のもの、先のものだったのに後になったっていうことです。で、先に救われたのは誰かって言ったら、私たち異邦人です。私たちは本来神様の契約から除外されてたと、エペソ書に書いてますね。救いに預からない異邦人だったんです。だけど神様は私たちを憐れんでくださり、アブラハム契約にね、異邦人である私たちも継ぎ合わされて、そして、救われたんです。後のものだったけど先のものになったんです。で、またね、異邦人でもね、私たち日本人のクリスチャンってね、とても恵まれてるんですね。皆さん、今の同じ時代にね、アフリカのナイジェリアとか今年7000人殉教したって言われてるんで、ね、今の同じ時代ですね。またイランでもね、たくさんの人が迫害されています。北朝鮮の兄弟姉妹も日本のクリスチャンよりも多いんですけども、みんな戦ってますね。で、彼ら命がけで信仰を守ってます。まあ、彼らと比べたらですね、もう私たちの働きなんか本当に小さいものですね。だからこういう視点で見ると、私たちは最後の5時から男だと、もし適用するならね、だと思います。そしてもっと言えば、異邦人クリスチャンはイスラエルの苦難の歴史の中に信仰を立てられたということです。彼らのおかげで私たちは今があるということですね。はい、だから、皆さんこれ読んだときにね、私は 5時からです、ね、ありがとうございますって感謝してください、はい、で、2番目に、雇用主を不当だと思う勘違い。この朝から働いた人は一でなりで契約したんです。で、本人もあ、それでいいですって納得したはずなんですよ。しかし給料をもらっているときに、夕方の人たちからが同じ一デラなりもらっているもんだから、これは不公平だっつって怒ったんですよね。だから結局人と比較したことで、喜んでたはずのものが不満になったわけですね。私の知っている、まあ、精神科のね、ある先生がいるんですけども、この人が昔ね、こういうことを言ってました。まあ、自分はもうたくさんの人を治療して 思うことは、人はもうみんなこの世界で自分が主人公だと思って生きてるんだと。もうこの世界は自分のためにあるとみんな思ってるって言うんですよ。でもちろん私が主演、ね、主演で、で周りの人はみんなね、助演男優、助演女優、ね、みんな脇役なんだと。で神様さえも自分の人生を引き立てるエキストラの一人だと思ってるって、その先生が言ってました。フランスのルイ14世という人はですね、常日頃こう言ってたんです。自分が死んだらこの世界は終わるよって言ったそう、予告してたそうです。つまり自分のための世界だから、自分が死んだらこの世界は終わるんだと本気で言ってたそうです。でも彼は死んだ時にこの世界は終わりませんでした。今もずっと続いております。ですから彼は主人公ではなかったということですね。ですから私たちはいつも自分を中心に物事を見てますから、自分がねスポットライトを当てられないと、脇役に置かれると怒り出すんですよね。でもこの世界はあなたのものではないし、当然私のものでもありません。この世界は神様ご自身のために神様が創造された世界です。ですから神様はご自身の良いと思うように御心のままに収めてるんです。ですから私たちの思い通りにならないことは当然あります。ブドウ園の主人が自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法律はあるかと言ってるわけです。要するに自分が作ったものに自分が好きにして何が悪いんだと言ってるわけですね。
出エジプト33章19節、私は恵もうと思うものを恵み、憐れもうと思うものを憐れむ。
はい。神様はご自身が救いたいと思うものを救い、ね、憐れみたいと思うものを憐れみます。聖書には選びというね、教理がありますね。ですからあなたは神様が選んだ人なんですよって言うとね、喜ぶ人もいるけど、たまにですね、じゃあ信じない人は選べられなかったんですかってですね、文句言う人がいるよね。知らないんですよ、そんなの私は。これは神様の勝手なんです。一つ言えることは、私は、まあ、皆さんももともと滅びる運命だったんですけども、神様が私たちを憐れんでこの世界から救い出してくださった、そういう存在です。ですから神様に不当なところは微塵もないんです。神様はいつもご自身の真実で正しいことをなさっています。それがたまに私たちの思ったのとは違うから、自分たちの思い通りにやってくれないから私たちは怒るけども、神様は良いことをしています。このことを知ると私たちは、本当にへりくだって歩むようになります。で3番、賃金を労働の報酬だと思っている勘違い。この主人はちょっと不思議な人で、ブドウ園の主人って書いてあるけど、ブドウ園の主人、ブドウ園にはいないんですよね。どこにいるかって言ったら、市場の方にいて、ずっと人をスカウトばかりしてるんです。なんかね、ブドウ園のことはあまり興味なくて、人に関心があるような人ですね。きっとこの主人はですね、あり余る財産を持ってる人なんですよ。で、まあ本音を言えばね、人を雇わなくても十分間に合ってる。だからいちいち雇わなくてもいい、そういう人です。それで自分の事業はね、もう繁栄してるから、無尽蔵に祝福されてるから、まああまり興味がないんですよ。自分の事業を拡大するとかね、収入増やすとか、もう興味ないんですよ。じゃあ なんで市場で人スカウトしてるかって言ったら、慈善活動でやってるんです。 貧しい者、困っている者が生活できるように自分のブドウ園で働いてもらってね、でそういう困った人に賃金を与えて、で彼らを助けようと思って市場に立ってたんですよ。まあそう解説はしてないけど、そういう主人だと私は思います。で朝から働いた人は暑い日差しの中で一日中働いた。確かに苦労したと思います。かわいそうだと思います。しかし雇われないで残された人たちもかわいそうじゃないでしょうかね。昔ですね、首里の池畑ってありますよね、竜炭池のところでした、あの池畑ってあります。あの辺にね、日雇い労働で人が集まる場所があったんですよ。知っています？でそこにね、晩の、どっかの大工さんの晩とか泊まってね、でこうやって人を見るわけですね。で大体若い人、健康そうな人を、じゃああんたって言ってね、車に乗せて仕事現場に連れていくわけですよ。でたまにですね、用事があってお昼前ぐらいに通ったらですね、 2,3 人残ってるんですね。だいたい年取った人、ガリガリに痩せてる人とかね、そういうとか、要するに仕事がなかったわけですよね、その人たちは。だから古代の仕事は月給制ではないですから、一日働いてその日のために一デナリをもらって生活する、そういうスタイルですから、もし仕事がないということは生活が成り立たないということが言えるんですね。ですからそういう人たちのことをこの主人は憐れんでですね、自分の事業は全然関係ないんですよ。ただ彼らを助けたい、その憐れみゆえに彼らを、雇ったんですよ。私たちもですね、本来私たちにも与えられる報酬があったと聖書は書いています。私たちがもらう報酬何だったか皆さん知ってますか？
ローマ6章23節、私たち罪人がもらう報酬は死、イエス・キリストにある賜物は永遠の命。
はい、私たちがもらう報酬は死でした。すなわち滅びが報酬でした。しかしイエス様によって滅びに変えて永遠の命を私たちは受け取ることができました。それは報酬って書いてないですね。何て書いてます？賜物って書いてある。ギフトでしょ。ですから私たちは罪を犯したので、その報酬として死をもらったんですけども、でもイエス様はその死に変えて永遠の命を提供した。それは私たちが何かしたからじゃなくて、ギフトで、ただでプレゼントしたということですね。だから神様が私たちに与えるものは全部ギフトです。私たちが何か取引してもらえるものは 何一つありません。全部無条件で神様からいただくものです。じゃあなんで賃金って言って賃金払うって言ってね、賃金は働いてるからもらえるんでしょって言うかもしれないですけども、皆さん、これはブドウ園の主人がね、非常に配慮のある人だからですよ。昔福沢諭吉っていう人がいましたけども、彼の本の中にこういうのがあった。人生で一番寂しいことはする仕事がないことだって書いてた。する仕事がないこと。アメリカのこのホームレスの人がね、フードスタンプ政府からもらってですね、その紙を持って食料をこう買い込んだりするわけですよ。まあもちろんアメリカ政府はそういう福祉もね、充実しているわけですけども、でもそれをもうずっと続けていたら、彼らはやっぱり人間としての尊厳をね、失ってしまうと思うんですね。フードスタンプで一生食べていくと、 尊厳を失ってしまいます。やっぱりこのブドウ園のオーナーも本当はタダであげてるんですけど、報酬じゃなくてギフトで与えてるんですけども、でも形だけ働く仕事をさせて賃金として払ってるかのようにしたということです。永遠の命も恵みギフトです。私たちは自分の行いで救われてませんよ。だけど神様は私たちに奉仕を与えて、神に使えるようにさせて、それでよく頑張ったねって言ってキリストにある共同相続人にしたって聖書に書いてあるんです。つまり花を持たせてあげたんですよ。本当は私たちの頑張りでもらったんじゃないんですよ。全部恵みです。昔ね、初めてのお使いというなんかテレビ番組がありましたよね。今考えられないですよね。あんな4歳5歳の一人で歩かせたら誘拐とかされそうで、今は絶対考えられないね。昔はそういうことがありました。4歳5歳の女の子男の子にですね、お母さんがねお金を渡してね、なんか豆腐となんか野菜ととかなんか言ってね、これ買ってきてもらえるとか言ったら、うーんとか言って、買いに行くわけですよ、そしたら寄り道とかしてなかなかお店に行かないわけですよね。で行ったと思っても、あれ何買うように言ってたっけとか言って思い出せなくてですね、お菓子買ったりとかで自分が買いたいのとか買ったりとかしてですね、それでお母さんのところにこう戻っていくわけですよね。そしたらお母さん余分なものを買ってるしお釣りも少ないんだけど、あでもよく頑張ったねって言って頭なでなでしてですね、じゃあお駄賃もあげようとか言ってですね、お駄賃まであげるんですよ。いっぱい迷惑かけてるんですよお母さんに。だけどね、自分の子供がね親のために買い物する、それが嬉しくてね、お駄賃まであげるわけですね。本当は自分で買った方がいいんですよ神様も全能の神ですから何でも自分でできるんですよ。私たちの助けなんか微塵も必要ありません。でも共同相続人になってほしいので、ね、私たちに働きを与えます。そして私たちが神に仕えた場合、よくやった忠実なしもべだって言ってね、私たちにね花を持たせてくださるんですよ。それを皆さん知らないといけません。でこの主人は5時から働いた人に最初に給料払ってますね。なんでですか？もし朝から働いた人に先に給料払ったら、その人もらってさっさといなくなりますよね。さっさと帰ってしまいます。だからあえて5時からの人、1時間しか働かない人を最初にして、最後に朝から働いた人に給料を払うようにしました。つまりみんなが誰がいくらもらったかを 見えるようにオープンにしたということですね。それは何がしたいかしたら、このブドウ園の主人がどんなものにも憐れみ豊かで恵みを注ぐそういう人であるかをみんなに見せて、でみんなで一緒に喜びたかったんですよ。あこの人すごいねっつって、来年もお願いしますとか言って、ね、もう評判の優しい主人としてみんなが褒めたたえてほしかったんですよ。皆さん、このザーカイ、修税人のザーカイがね、イエス様が彼の家に入って彼を救いに導きましたね。みんなどうしました？喜びましたか？喜びませんでした。罪人の家に入っ止めてとか言って裁きまくってましたね。放蕩息子の弟が帰ってきた時に、お父さんが彼を抱きしめてパーティーを開いた時に、お兄さんどうしましたか？ 起こりましたね。つまり神の恵みは人間を不愉快にさせます。クリスチャンが主のために働くのは報酬ではありません。私たちが救済の働きに参加して多くの人が救われるという神の技を目撃して、そしてそれを見て主と共に主をハレルヤ、主救いを喜び、主の憐れみ恵みを褒めたたえるために私たちは働いているんです。そして本当は恵みなんだけど、忠実に生きる者に報いてくださる、そういう神様だということです。で最後に、労働が苦しいものという勘違い。
マタイ20章12節リビングバイブル。最後に来たこの者たちが働いたのは1時間だけです。それなのにあなたは一日の労苦と焼けるような暑さを辛抱した、私たちと同じように扱いました。
はい、朝 あの6時から働いた人は、12時間でも、この夕方5時から働いたのは1時間、それが同じような扱われたということで起こっているわけですけども、さっきも言ったんですけど、このカトリックではね、この死ぬ間際に病床洗礼を受ける人を、天国泥棒と呼んでるそうです。その綾子さんが言ってました。こいつ好き勝手にね、やりたい放題生きたのに、死ぬ直前でなんかイエス様信じて滑り込みセーフで天国に行くって、うまくやりやがってみたいなんですね。そういうですね、不満があるわけですね。要するに人生をやりたい放題謳歌して、最後の最後にイエス様を信じて永遠の命をもらう、これが理想的というか、それが素晴らしいというふうに、この天国泥棒の言葉の中にはそういう価値観があるのかもしれませんね。皆さんいくつに救われました？私はですね、22歳にの時に救われました。ですからね、もうまだ若くてね、もうこれから遊ぶぞ、やりたい放題やるぞっていうね、すごい張り切ってた時に、なんかわからないけどフランクリン先生に誘われて、なんか聖書の学びとかしてね、こうで、そしたら御言葉が迫ってきてね、あ、どうやらイエス様救い主のようだって言ってね、悟ってしまったんですね。それで教会に行くようになったんですけども、だんだん熱心になるとね、なんかこう教会のことを優先にするようになりますね。例えばこう日曜日とかにね、友達がこういろいろ誘うわけですね。遊びに誘ったりこうするわけですよ。で土曜日の夜はモアイも2軒入ってたんですね、私。モアイもあったし、ゴルフのコンペとかね、いろんなのがこうあったんですよ。でもごめん、もう俺クリスチャンになってね、日曜日礼拝行かんといかんから、参加できませんとか言ってね、こう断ってたんですよ。そしたら、なんでお前付き合い悪いなって言って、そしたらだんだんですね、もう誰も誘わなくなってきました。でその時ですね、私、正直言うと早すぎたと思いました。今信じたのはちょっと早すぎた、もっと遊びたかったっつってね、後悔っていうかね、ちょっと早かったなって思ってました、正直言うとですね。それで今もう60手前ですけども、年を重ねて20代、30代、40代、そして50代ね、イエス様と共に自分は歩んできたんですけども、今はですね、若い頃にイエス様を信じてイエス様と共に歩めた人生をですね、本当に心から感謝してますね。しかも自分が望んでないのに、牧師にまでなってしまいました。そしてね、イエス様と共に歩んだこの年月をね、振り返るとですね、 まあ、はっきり言えば辛いことの方が多いんですよ。もう記憶が飛んでるところもいっぱいあるのね。辛いことが多かったです。で、決して実を結んだと言えるような人生ではありません。私の人生はもう自慢できるものはね、何もありません。だけども、じゃあ不幸かって言ったらそんなことありません。私はですね、この王の王、主の主なるこの偉大なお方に近くにいて歩んだんですよ、私。そして自分の人生の多くをね、イエス様のために捧げることができたんですね。これはね、本当に今振り返ると大きな恵みだと思っています。
詩編73編28節、しかし私にとって神の御そばにいることが幸せです。伝道の書12章1節、あなたの若い日に救い主を覚えよ。
はい、まあ、22歳で救われたと言いましたけれども、この若い頃のね、健康で気力も体力もあるそういう季節をね、イエス様に捧げたんです。飲み歩くんじゃなくてね、スロットマシンとかやってたけどね、そういうの全部やめて新しい時間をイエス様に捧げることができたんですね。これは本当に幸いだったなと思います。まあ、私はブライダルで結婚式をね、やって、数えたら4000件超えてるのね。4000件式をしました。それでその2人に誓約をするわけですけどもね、こう神妙な顔してね、あなたは辞める時も健やかな時も止める時も貧しい時もいかなる時もこの人を愛して敬って慈しむことを誓うかってこう誓いした。みんな、はい誓いますとかってこう言うんですよね。一人努力しますっていう女の人がいたんですけども、みんなってひっくり返ってましたけど、だって本音だもんとか言って、まあ、それで誓うわけですよ。つまり結婚というのは喜びも重荷を共に分かっちゃうものです。で、結婚はイエス様と教会がもともとの型だと言って、結婚は型で本体はイエス様と教会を指していると言ってますね。ですから私たちとイエス様共に歩む人生、これが結婚の本体です。皆さん、ハネムーンはすぐ終わるんですよ。残りはどうするんですか。自分の意思を持って愛していくんです、相手を。イエス様と共に生きた人生もね、これ楽しいこともあるけど辛いことも多いですよ。いろんなことがありました。でもですね、後で私たちが天に帰った時に、地上でイエス様と歩んだロークはすごい貴重な時間だったんだなって、必ず私たちはそれを気づくはずですよ。なぜならですね、神の国ではもう苦労がないからです。この地上でしかイエス様と共に苦労する機会はないんです。この世で人がですね、成功する、業績をたくさん残す、でもね、天に何も持っていけないんですよ。永遠に残るものは何もないんですよ。今私たち人間の価値についてね、いろいろ哲学で語るかもしれませんが、人間自体にですね、皆さん何の価値も見出せないんですよ。人間そのものには。私たちは罪人です。もし私たちに何か価値があるか、あるとするならばね、それは私たちがイエス様とつながって生きた命、そこに価値があるんですよ。永遠に残るものは何ですか。それはイエス様と共に生きた時間だけです。この関係だけが尊いんです。ですから皆さん、私たちは神様が与えた働きがあります、ね、人生があります、ね、 その中でもイエス様と共に重荷を負って歩むその地上の経験は尊いものになります。ですから皆さん、イエス様と共に歩めることをそれ自体を感謝してこれからも歩んでいきましょう。アーメン。それではお祈りします。